企業研究用する30の方法、そのうち、希望する条件の優先順位をはっきりさせているか、希望する条件の順位をはっきりさせていますか。実は曖昧にしている人が多いのではないでしょうか。これだけは譲れないという条件は人によって異なります。給料を重視しているのか、自宅から通える距離を重視しているのか、企業のブランドを重視しているのか、福利厚生を重視しているのか、理想には全てを重視と言いたいところですが、実際には難しいはずです。何が良いということはありません。人によって価値観は変わります。それぞれの企業に特徴があり、全てが充実している企業を見つけるのは難しいでしょう。現実としては何かを強調しなければいけない状況になるはずです。ですから、希望する条件の優先順位をきちんと考えておくことが大切です。希望する条件の優先順位をはっきりさせておけば、面接官との話し合いをうまく進めやすくなります。これだけは譲れない、これは妥協してもいいという判断がしやすくなります。事前に自分の価値観を整理しておくことをお勧めします。希望する条件の優先順位をはっきりさせておく。企業研究をする30の方法、その2、平均勤続年数について伺いください。平均勤続年数とは何でしょうか。平均勤続年数は現在勤務している社員の勤続年数を平均した数字です。入社してから会社を辞めるまでの平均年数を指す数字ではないため注意が必要です。平均勤続年数がなければ安定して長働きということを期待できます。長働きになるような要因があるだろうと指すこともできるでしょう。企業研究で必要になる目安の一つですね。さて、平均勤続年数についてよく伺います。平均勤続年数が低い状態は、裏を返せば離職率が高いということ。平均勤続年数が低ければ普通は良くないということを考えがちです。これは一概には言いません。場合によっては業績が好調だから平均勤続年数が下がる場合もあります。例えば、事業が好調のため規模をさらに拡大したいとします。追加で人が必要になるため新入社員の対応に対応することになるでしょう。平均勤続年数は新入社員も含めるため、この平均勤続年数がぐっと下がるのです。また、業績が好調だから子会社を作る場合もあります。節税対策として子会社を設立するのはよくある話です。当然、新しい会社ですから全員が新入社員のようなものです。平均勤続年数は驚くほど低くなるはずなのです。特にベンチャー企業の平均勤続年数は低いのが一般的です。急成長により人の入れ替わりが激しいため平均勤続年数も低くなるのは当然なのです。こうした状況があるため平均勤続年数が適用の評価をすることはできません。平均勤続年数は絶対数のではなく、あくまで参考の一つと考えるのが適切です。平均勤続年数は絶対数のではなく、参考の一つと考える。企業研究をする30の方法、その3、企業の個性はどこに現れるのか。企業も人と同じように個性があります。生活資料を大事にする個性、女性を大切にする個性、福利厚生を重視する個性、企業研究をするときもやはり企業の個性を知りたいと思うでしょう。企業の個性はどこに現れるのか。企業の制度なんです。企業研究では企業の制度を確認してください。先代の参加企業が算数制度があるなら社員の教育に力を入れていることがあります。出産休暇や育児休暇を推奨するような女性を大切にしていることがあります。自分からどう申し出ることができる制度があれば社員の教育を重視していることがあります。制度は企業によって実に様々です。研修期間を設けている企業、社員食堂は全ての業という企業、特別有給休暇なり結婚休暇、誕生休暇、継承休暇などが存在する企業、中には独立を支援する企業まであるようです。企業の制度は経営者の考え方や尺度が現れやすい部分です。企業の個性を確認するには絶好のポイントなのです。企業の制度から企業の個性を確認する。企業研究をする30の方法、その4、企業に現れれば調べることもない。業界研究の場合は次に企業研究です。企業研究をするための大前提があります。まずその企業と出会うことです。ではなければ資料がありません。資料がなければ調べようもないのです。まずその企業に出会い、興味を持つことでもっと知りたいと思うようになります。業界研究で自分に合った業界を決めた後はその業界に属している企業を徹底的に調べます。では手段は何でもいいのです。テレビ、新聞、書籍、就職雑誌、友人からの口コミ、インターネット、様々な手段を使ってできるだけ多くの企業と出会いましょう。企業研究の初期段階では1社でも多くの企業を知ることが大切です。絞り込むのは後からでもできます。それぞれの企業にそれぞれの特徴があります。1社でも多くの企業と出会うと自分の適性や企業に合った企業に出会いやすくなるでしょう。まず1社でも多くの企業を知る。企業研究をする30の方法、その企業情報の項目から読み取ること。数字を並べるだけでは企業の詳細が見えていません。もちろん本格的に調べようとすると経済知識が必要ですが、そんな仕事でも可能です。各項目から何が読み取れるか、企業情報の項目から読み取ることを確認しましょう。創業年月日、創立年月日、創立年月日は事業を開始したことです。設立年月日は法人登記をしたことです。事業を始めてからの経過時間は事業を継続している実績です。事業を始めてから7年ですが経過しているならそれだけ実績安定歴史があると考えることができます。資本金、資本金とは事業を運営する時の一つの資金です。資本金が大きければ大きいほど企業の規模も大きく、規模の大きな事業も行いやすくなります。しかし資本金だけで企業の安定状態を判断するのは特策ではありません。資本金が大きくても赤字や債権の課題もあるため注意が必要です。従業員数、従業員数が多ければ多いほど生産性が高くなります。ただし従業員数に応じて人件費や保険料もかかります。また従業員の種類も重要です。従業員とはいえ正規雇用だけでなく非正規雇用が含まれている場合があります。正規雇用と非正規雇用の割合を知ることで従業員全体の状態や特徴が見えてきます。売上が大きければ大きいほど企業の規模や収益性が高いと考えることができます。ただし売上を見るときは従業員数も重要です。収益が大きくても従業員が多ければ人件費が高いため慎重な見方が必要です。事業内容、主力となる事業の売上だけでなく安定も影響します。事業内容が安心なら新しいことに挑戦する企業であります。今までにない事業に挑戦する姿勢があれば今度売上を飛躍に回す可能性があります。取引先とは人間関係で友人になります。取引先に大手企業があれば不利益があると考えているでしょう。大手の相手にはさらに多くの会社との関係があるため経営の安定を表す目安の一つになります。その一方で大手企業との取引が終了すると売上が大幅に落ちる可能性も考慮します。大手企業との取引が複数あるかどうかも確認します。企業情報の項目から企業の状態や特徴を読み取り、企業研究をする30の方法、その6、小さな企業だから大きな可能性が眠っている。あなたが就職したい企業は中小企業かもしれません。風が吹けば飛ぶような零細企業かもしれません。ほんの数人で構成しているベンチャー企業かもしれません。小さな企業だから将来性も小さいだろうと思っていませんか。いえ、それは誤解です。小さな企業だから将来性も小さいとは限りません。小さな企業ならあなたが大きくすればいい。社員数が少ないほど将来の企業が大きくなります。実力を発揮できれば私が社長や部長になる可能性もあるでしょう。もちろん取締役になる可能性もあるはずです。自分が企業を引っ張り成長させる、大きくする、その他にも企業が欲しいところです。小さな企業にも将来性はあるということです。小さな企業でも活躍できる場はたくさんあるはずです。潜在的な可能性という意味では大きな企業より小さな企業の方が大きいかもしれません。大企業に勤めるというより大企業にする、有名企業に勤めるというより有名企業にする。小さな企業をあなたが大きくすれば大企業に勤めていると胸を張ります。自分が企業を大きくしたと自慢もできるでしょう。そういう夢を持って小さな企業に就職するのも夢のある話ではありませんか。小さな企業から大きな可能性が眠っているようです。小さな企業に眠っている大きな可能性に気づく。企業研究をする30の方法、企業研究の難しさは情報量です。様々な情報源から情報を入手しますが、その圧倒的な量に抑えるでしょう。企業研究によって情報が増えれば増えるほど混乱していきます。自社を超えた段階が混乱し始め、100社を超えれば目が回っています。300社もなれば完全に処理しなくなるでしょう。情報を集めるだけでは十分に満たせません。担当に流れた情報は必要と不必要の状態が分かりにくいからです。情報をたくさん集めても活用できなければ意味がないのです。そこで必要なのが整理です。集めた情報は自分の都合に合わせて整理しましょう。伏線の際に見出しをつけるといいでしょう。企業に優先順位をつけるのもいいアイデアです。重要と感じたところは抵抗マーカーを使って盗聴させます。この様子との抵抗があるなら企業研究用のノートを一冊使って書き出すといいでしょう。自分都合でいいのです。むしろ自分都合でなければいけません。自分の身に練習することで自分専用の企業情報へと整っていきます。集めた情報は整理することでさらに価値が高まるのです。単に情報を集めるだけでなく自分の都合に合わせて整理する。企業研究をする30の方法、その8、似た企業があって迷うときどうするか。企業研究をしていると似た企業があって迷うことがあります。明らかな違いがあればやりやすいのですが、給与や待遇などの条件が似ているため多くの迷う。A 社もいいな、B 社も素晴らしい、どちらも似ていて迷ってしまう。あなたはどうしますか。似た企業があって迷うなら両方とも応募してはいかがでしょうか。ほぼ同じだから迷うのです。迷うならどちらも自分に合っていると考えることができるのではないでしょうか。どちらも素晴らしいならよくあって両方に応募しましょう。財産は不要です。一度に複数の企業に応募するのは就職活動では当たり前のこと。できるだけ多くの可能性に挑戦するような運もチャンスも掴みやすくなります。もし似た企業が複数ならすべてに応募しましょう。迷うのは後からいいのです。いつも同時に面接を受け採用がなさってからさてどちらにしようかと迷えばいいのです。自戒する企業にはマナーとしてきちんと言葉の電話を入れましょう。きちんと社会人の船は壊れません。企業に迷ったらいつのこと両方に応募する。企業研究をする30の方法、その9、企業研究を効率的にすること。世の中には数多くの企業が存在します。業種はおよそ3万種、法人数だけでも400万社。普通に調べようとすれば複数の企業を並行して調べることになるのではないでしょうか。それも一つの方法ですが、もっと企業研究を効率的にすることがあります。まず馴染みのある社を徹底的に調べてください。 すでに馴染みがあるというのがポイントです。馴染みがあれば興味が湧きやすく楽しみながら取り組めます。複数の企業を並行して調べるのではなく、まず1社を集中して調べます。どのような取引先と付き合いがあるのか、どのような問題点を抱えているのか、新聞、雑誌、インターネットなどを最大限に活用して、まず1社を徹底して研究します。すると、しばらくして、なるほど、企業研究はどうすればいいのかという要領が使えるはずです。この要領が大切です。要領さえ習得できれば、2社目や3社目の企業研究も楽になります。手順や手法がすでに分かっているため、スムーズに進めることができるようになるのです。まず、馴染みの1社を徹底的に研究して、要領をつかむ。企業研究をする30の方法、その10、自宅から通える企業を探し方。自宅から通える企業はどう探せばいいのか。均等割りで探すのも方法ですが、現実的ではありません。地元に特化した企業説明会に出席するのもいい方法です。ただし、開催時期が不定であるため、確認したいときに確認できないデメリットがあります。参加していない企業もありますが、確実に確認するのは不十分と言えるでしょう。最も有効な方法は、就職情報サイトの AI 検索機能です。AI 検索で自宅品店の指定性が下の企業が見つかります。効果が少なければ、通りやすい予選を実施しながら、対象エリアを広げてみるといいでしょう。対象エリアを広げるにつれて、高度の企業が増えるため、効率よく下の企業を探します。自宅から一歩も出ることなく、下の企業を探すことが可能なのです。情報技術の進んだ社会なのですが、検索機能を有効に活用するのが特産です。就職情報サイト企業研究の一つとして服装を禁止するのも多いのではないでしょうか。服装は仕事の気分や効率にも影響するポイントです。実際のところ服装の規定は職場によって大きく異なります。完全に自由で良い職場もあれば、スーツが必要な職場もあります。制服が支給される職場もあるでしょう。ではどうやって事前に確認するかというと、3つの方法があります。方法1、企業訪問で確認。最も具体的になるのは企業訪問です。その企業の訪問税は直接社内の風景や社員の様子を確認できます。方法2、ワイブサイトで確認。企業のワイブサイトで確認することもできます。社内風景や先輩インタビューの記事などを通して服装を確認できるでしょう。背景に映る他の社員の様子もよく確認します。ワイブサイトの写真風景から様々な情報を読み取っていきましょう。方法3、OB、OG、採用担当者OB、OG、採用担当者などに直接聞くこともできます。口頭での説明になりますが、直接社員に尋ねることで正確な情報を得ることができるでしょう。服装について尋ねるのはマナー違反ではありませんから安心してください。服装が気になる場合は、企業訪問やウェブページなどで確認する。企業研究をする30の方法、その12、企業訪問ができなければ企業の外まで訪問。企業を知るには企業訪問です。実際に企業の内容を見ることで、社内の雰囲気や働いている人の様子などを具体的に知ることができます。しかし、企業訪問の実施している企業はかなり少ないような現状です。大手企業の一部が実施している程度です。企業訪問が指定している業務をしていない企業の方が多い。企業訪問ができないと諦めそうになりますが、諦めるのは早いです。別の手段があります。企業訪問ができなければ企業の外まで訪問です。訪問が難しければ、企業の内観の方が確かめます。企業の場所や内観の方企業周辺はどのような雰囲気なのか、これらの中でも企業のイメージがより具体的になるでしょう。もし面接を受けなら面接会場を確かめるといいと思います。さらに企業の出入り している人の様子もよくチェックです。どういう人が出入りしているのか、どんな服装をしているか、疲れた顔をしていないか、そこで働く人の様子を見ることで間接的ではありますが、企業のイメージを膨らませる社員になるでしょう。企業訪問ではありませんが、いつでもできることです。ただし、くれぐれもやりすぎには注意が必要です。怪しまないよう、最悪な確認するのがポイントです。もちろん、関係者以外は立ち入り禁止となっている場所は侵入せず、常識の範囲内で行動しましょう。企業訪問ができなければ企業の外まで訪問する。企業研究をする30の方法、その13、インターネット上の噂を愚直に信じない。インターネットで情報収集していると衝撃的な内容を見つけることがあります。自分が志望する企業への批判です。自分が志望する企業がインターネット上で批判されていることがあれば不安になるのも当然です。あ、そうか。この企業は悪い企業なのかと考えそうになりますが、要注意です。インターネット上の噂を愚直に信じるのは得策とは言えません。前提として、商品はそれぞれの考え方や価値観があることを思い出してください。景気が好きだという人もいれば、嫌いだという人もいるのと同じです。働くのが好きだという人もいれば、働くのは嫌いという人もいるでしょう。判断は人によって価値観が異なるため、一概には言えません。特にインターネット上の噂は信頼性に欠ける特徴があります。噂はあくまで噂です。ある企業に恨みがあるユーザーが根拠のない噂を吹聴しているだけかもしれません。企業のイメージを採用として適当な反応している場合もあります。噂に惑わされて就職の可能性を潰すのはもったいないことです。インターネット上の噂を直に信じるのではなく、恨みを持ちながら一度落ち着いて考えることが必要です。不安が収まらないような OB、OG 訪問もするといいでしょう。社員から直接聞く話はインターネット上の噂を信頼できます。また、権利のある調査会社の結果を参考にするのもいいでしょう。より信頼できる情報源の人物がより正確な実態を把握できるようになります。確かな噂に惑わされず信頼できる情報源を頼りにする。企業研究をする30の方法、その14、形態の制度に要注意。その制度は本当に活用されているのでしょうか。制度があるなら活用できるに違いないと思います。しかし、そうとは限らないのが社会の怖いことです。企業によって様々な制度があります。例えば、社会職の奨励金や報奨金の支払制度です。この点では、社会職的には奨励金や報奨金の支払うことになっていても、実際は支払わない場合があります。また、育児休暇や出産休暇があっても、実際は職が大変難しく存在しないのと同じ状況の場合もあります。社会があるとされていても、実際は入所できない。新人研修があるとされているにもかかわらず、実際は報酬の状態。食事代が支給されているにもかかわらず、実際は支払わない。形態の制度は珍しくありません。なぜ、きちんと活用されていないのかは、企業によって事業のことに一概には言えません。制度を基準に入社者にもかかわらず、この点が現実を行えば、やはり問題です。制度は公表されている通り運営されているものかも確認が必要です。最も確実な確認方法は、やはり OB、OG 訪問です。社員に実際の状況について話を聞けば、最も正しい確認できます。その他信頼できる情報があれば参考にできるでしょう。表向きの情報だけを信じるのではなく、実際の活用状況についてもきちんと確認しましょう。形態の制度ではないか確認する。企業研究をする30の方法、その授業、実物を写した写真なのか、イメージした写真なのか、企業のワイブサイトには企業に関する写真がたくさん掲載されています。目につきやすいのは、やはり文字より写真ではないでしょうか。写真は視覚に訴える力が強いため、やはり注目してしまいます。企業の中には社内風景など写真から得ることは具体的であるため有益です。ただし、すべての写真が良いになるというと、そうとは限りません。気をつけたいのは写真の種類です。その写真は実物を写した写真ではなく、イメージした写真である場合があります。写真の種類をよく確認しましょう。立派な社屋な社内は広く清潔感があると思っても、実はイメージ写真かもしれません。実際の企業の様子は全く違う場合があるのです。もちろんイメージ写真が悪いわけではありません。企業のイメージを抑えるためにイメージ写真を使うのは法律上は問題ありません。ただ、それを知らずに信じるのは注意なのです。写真の種類を確認していないと、誤解した情報に振り回されやすくなります。実物を写したなのか、イメージした写真なのか、写真の魅力は写真の種類に注意が必要なのです。写真の種類に注意する。企業研究をする30の方法、その16、イメージ写真かどうか言われること。企業研究をする際は写真の種類に注意が必要です。その写真は実物を写した写真ではなく、イメージした写真である場合があるからです。例えば、ウェブサイトに掲載されている写真です。実物を写した写真ではなく、イメージした写真が使われている可能性があります。実物とイメージを混同すると、誤った情報を信じてしまい、企業研究の誤解が生じる場合があります。では、問題はここからです。写真の種類をどう生まれるかです。もし写真の写真にイメージですという注意書きがありますが、注意書きがない写真もあります。いきなりは言いませんが、単純な写真があります。イメージ写真は整いすぎているという特徴があります。例えば、絶望なんですが、綺麗に整理整頓された部屋を取っているのです。実際の企業はどんな教えたり、机の上に違っていたりするのです。どんなに掃除をしていても、そこに備えて仕事をするかに、やはり違うのです。もし写真の様子が綺麗に整いすぎているなら、イメージ写真の可能性を疑った方がいいでしょう。また、アングルや遠近感など、手を思わせる雰囲気が出ていれば、やはりイメージ写真の可能性があります。センスを考えたいです。イメージ写真は整いすぎているかどうかで見られる。企業研究をする30の方法、その17、離職率に加えると企業研究の誤解を見やすくなる。企業研究で欠かせないのは離職率。離職率は労働人口のうちある一定者に離職した人の割合です。離職率が高い企業の場合、何か問題があると見られる傾向があります。社長がワンマン経営をしている企業なのかもしれません。サービス残業や過剰なものを強要する企業なのかもしれません。社員が企業に何らかの不満を抱いているため、辞める率も高くなると考えがちです。確かに企業に問題がある場合も考えられますが、全てその限りではありません。例えば、ある年に採用した人だけで、そのためその人であれば離職率は 100% になります。独立を果たすために離職する人もあるでしょう。女性の場合、出産や子育ての都合で離職する人もいるはずです。女性の多い職場なら離職率も必然的に高くなる傾向があるはずです。様々な事情があるため、離職率は企業の良しに比例しているのです。参考になりますが、企業の評価を絶対的に表す必要ではありません。離職率に加えると企業研究の誤解を見やすくなります。離職率は絶対数ではなく参考程度にすることが大切です。離職率は絶対数ではなく参考程度にする。企業研究をする30の方法、その18、企業情報は現状の確認だけで満足しない。企業情報を調べる際に気をつけたいのは情報の時期です。 企業の売上などを確認して企業の経営状況を確認しますが、現状だけを確認しないことです。企業の現状だけを見て何かと満足していませんか。現状はあくまで現状です。その状態が上向きなのか下向きなのか分かりません。いくら売上が高くても売上が下がっている状態かもしれないのです。そこで必要なのが過去5年間の確認です。上場している企業が企業に関する詳しい状況を公開されているはずです。企業の会社対象庁やその計算書などです。基本的に過去数年にわたる内容が記載されているはずですから、過去からの状態推移も確認しておくのです。経営が上向きなのか下向きなのか現状維持なのか分かります。また、就職関連の方には企業の経営状況が予約されているものもあります。必要に応じて活用するのもいいでしょう。経営状況は現状だけでなく過去5年間で確認する。企業研究をする30の方法、その19、魅力がないと思うのは誤解、魅力を見つけるしかないので、この企業は魅力がないな、そんなことで片付けていないでしょうか。表面だけを見ているのでは気づきにくいかもしれません。しかし、魅力がないと思うのは誤解です。どんな企業にも魅力があるはずです。魅力がなければ世の中の相手の相手に取引が成立せず、特に対応しているでしょう。魅力が小さくても魅力は魅力です。倒産寸前という場合を除き、現在でも経営が続いているのは何らかの魅力がある証拠です。その魅力を探すのが企業研究です。もし企業研究をしているとき、この企業には魅力がないと思えば注意です。魅力がない企業に問題があるのではありません。魅力を見せることができない自分に問題があるのです。自分に魅力を見せるしかないと、どの企業も全部もしくは別に見えています。少しでも変な点が見つかれば、この企業はダメと決めつけ、企業研究が行き詰まります。何を見たらしているのではいつまで経ってもいい企業は見つかりません。魅力を見せるようにしないでしょう。心の中には魅力があるはずという考え方です。この企業にはどんな魅力があるのかと考えながら企業研究をしてみてください。魅力があるはずという気持ちで探すと魅力を見せる感覚が研ぎ澄まされます。自然と企業の得意や長所が見えているはずです。魅力があるはずという気持ちで企業研究をする。企業研究をする30の方法、その20、企業から発信される情報はポジティブな内容に偏っている。企業について詳しく調べたいと思えば、やはり企業のワイブサイトを確認するのが成功でしょう。企業から発信している情報ですから、最も正確な内容と思うはずです。しかし、企業に載っている情報が全て正確と思い込むのは注意が必要です。企業から発信された情報はポジティブな内容に偏っているはずだからです。自社に都合の悪い情報を発信すれば、報道者は減るでしょう。自社のイメージは悪いに違いません。やはり、どの企業も都合のいい情報を公開したいと、都合の悪い情報は隠したいと思うのです。企業から発信された情報は基本的にポジティブな内容に偏っているという認識を持つことが大切です。企業から発信された情報だけを頼みに企業研究をしていると、後から意外な事実を知ることがあります。ネガティブな情報を入手することも企業研究の一つです。インターネットで情報収集するのもいいですが、確かな情報もあるため注意が必要です。もっとも確実な情報源はインターンシップや OB、OG 顧問などでしょう。就職した企業で就業体験の下に直接社員から話を聞いたりすることで本当の姿が見えてくるはずです。ポジティブな内容の要因を確認することで、より正確な企業研究を行います。ネガティブな情報も入手。企業研究をする30の方法、その11、企業研究はそうかではない。窒息企業を研究しているとき、こんなことを考える瞬間があります。自分がしていることはそうかのようなと。企業研究は企業の病気を窒息調べることになります。雑誌、インターネット、OB、OG 顧問などあらゆる手段を活用して企業の情報を得ようとします。上場企業なら会社会社長やその計算書など、IR 情報も確認します。時には企業の住所までの時、企業の雰囲気を確認することもあるでしょう。企業の細かい点までこそこそ調べる様子はそうかのような行動に思えることがあるのです。企業に詳しすぎると、企業に詳しすぎて面接官から気持ち悪いと思われないかという判断ができるかもしれません。しかし、そう思ってブレーキを踏む必要はありません。企業研究はそうかではありません。応募者として企業の情報を徹底して調べるのは当然のせいです。むしろ企業研究をしていない方が問題です。本社に就職したいが本社については詳しく知らないという状態では面接官もが関するでしょう。面接官は本当に就職したい気持ちがあるのかと意欲や熱意を疑うに違いありません。本当に就職したい企業なら企業研究は当然です。調べて本社のことなら何でも知っていますというくらい詳しければ面接官の印象が良くなります。面接官さえ知らない企業の事情まで精通していれば面接官の印象もしっかり残るはずです。本当に就職したいのだとさらに評価が上がるのです。そうかという罪悪感に惑わされず企業研究を徹底する。企業研究をする30の方法、その12、仕事企業が提供する商品やサービスならぜひ利用したい。仕事企業が提供する商品やサービスならぜひ利用してみましょう。テレビや雑誌で間接的に見たり聞いたりするだけでは具体的なハードは困難です。やはり実際に利用するのが一番。商品やサービスの良さ、雰囲気がご覧の通りでいただきます。販売している商品なら実際に購入して使っています。サービスなら実際にそのサービスを使っています。資料やウェブサイトだけで間接的に見るより現物に触れる、実際に体験するなどが大切です。商品やサービスの利用には少しお金がかかるかもしれませんが、重要な企業研究の一つです。必要な出費と考え無理のない範囲で利用してみましょう。消費者の視点から企業を見ることで本来では仕事ができない情報が得られるはずです。実際に利用した体験談は面接では絶好の値段になるでしょう。体験することが重要です。自分が感じたことや思ったことが何より強い説得力を生みます。実際に利用した体験談は自信を持って発言できます。面接官から問われたことも細かい点まで具体的に答えられるでしょう。そういう意味では商品やサービスを利用することは企業研究だけでなく面接対策になっているとも言えるでしょう。仕事企業が提供する商品やサービスをもっと利用する。企業研究をする30の方法、その13、自分の意見だけでなく他の利用者の意見も参考にしたい。仕事企業が提供する商品やサービスならばぜひ利用してみましょう。やはり実際に利用することで良さや雰囲気が理解できます。実際に利用することで分かったことは自信を持って発言できます。面接官から問われたことも実際に触れた商品やサービスならうまく答えられるでしょう。さて、商品やサービスの理解を深める工夫はまだ他にもあります。単純ですが、すごい方法です。他の利用者の意見も聞いてみようです。自分以外の利用者に商品やサービスの感想を聞いてみてください。自分の感覚が自分とは足りません。他の利用者に感想を聞けば自分では気づかないような意見が聞けるかもしれません。そういう意見もあるか、そういう意見があったのか、他の利用者の意見を聞きながら自分の見識を広めることもできます。この工夫の素晴らしいことは節約にもつながることです。一般的に商品やサービスの利用にはある程度の費用が必要です。利用者がすることはお金がかかります。しかし、利用者に意見を聞かれたら新たな費用を捻出する必要がありません。費用を変えることなく、理解や意見の幅を広げるのですが、さらに手はありません。特に自分と異なる年齢層や性別の意見は重要です。性別や世界の異なる商品を知るのが重要です。商品やサービスの幅が一層深まるでしょう。企業研究をする30の方法、その14、好調な企業が有料とは限らない。企業の投資は売上、経常利益、販売実績などから判断するのが一般的です。好調な企業ならきっとこの先もぐいぐい成長していくだろうと期待するのではないでしょうか。好調な企業を入社できれば仕事も安定して収入もあるような気がします。しかし、ここが危ないのです。今は好調でも今度は危ないません。好調な企業も何らかの影響で不調に陥ることがあります。自社業を購入したことがきっかけで、社員が増え、経営が傾くことがあります。取引先が倒産することで自社の経営に大きな影響を及ぼすことはよくある話です。逆に不調だった企業が何らかの事情で好調に転じる可能性もあります。同業者が倒産したことがきっかけで一気に一夜を増すこともあります。社長が交代したことがきっかけで経営が改善され、業績が回復に転じることもあります。業界は様々な企業の関係で成り立っているため、一社の業界で判断するのは難しい。何が起こるかわからないのが世の中です。大切なことは好調な企業が有料とは考えないということです。現在の企業の状態だけを見て判断するのは注意が必要です。企業の経営状態が参考になりますが、発信しないことです。好調な企業と期待するより今のところ好調な企業という冷静な見方の方が正しく判断できるでしょう。企業の将来性は自己責任のもと慎重に見極める必要があるのです。現在の経営状態だけで企業の良しを判断するのは注意です。企業研究をする30の方法、その15、急成長している企業は必ず原因を探ることです。企業研究をしていると急成長している企業に出ることがあります。前年比と比べて売上が何倍も伸びている企業です。ベンチャー企業の中には短期間で急成長を遂げる企業が珍しくありません。企業は小さな企業でも急成長しているなら大きな魅力を感じるのではないでしょうか。ぐいぐい売上を伸ばす企業に入社できれば未来も明るいと考えるはずです。しかし急成長している企業だからこそ実は注意が必要です。急成長している企業の入社を検討しているなら必ず急成長の原因を探ってください。急激に売上を伸ばすことができた原因は何なのか。原因を探った結果、実力で伸びていないようです。例えば設備投資に時間がかかり1ヶ月だった企業がある時から急に売上を伸ばすことがあります。それはきちんとした実力による成果ですから問題ないでしょう。しかし実力とは無関係の急成長なら注意が必要です。よくある急成長の原因が有効です。その時の有効にたまたま商品やサービスが一致したため短期間で売上を伸ばす場合があります。それでいいではないかと思いますが危ないのです。有効はしばらくすれば終わりを迎えます。もちろんそのまま勢いに乗る企業もあるでしょうが、一方で常には下がる可能性も大きいのです。急成長している企業にはそうした可能性も視野に入れて検討するといいでしょう。急成長の原因を探り今後もずっと続く見込みがあるからいいんです。自分だけでは判断が難しい場合、ベテランの社会人に相談すればより正確な判断が出せるでしょう。急成長している企業の入社を検討しているなら急成長の原因を探る。企業研究をする30の方法、その16、組織名からその企業の全体像を把握してみよう。企業研究の一環として確認したいのが組織です。組織とはその企業の組織構成を分かりやすくなるためです。上場企業なら株式勉強資料として必ず存在します。中小企業でもウェブサイトで一般公開されていることが多いはずです。分野と何がしですが、その企業の内容が証明である重要な資料です。 組織図を見ればその企業の内容があると言われています。最もメジャーなのは企業別組織です。例えば人事部、営業部、経理部、開発部、禁止管理部などです。組織の中である機能を持った事業が一つの塊になっていることがあります。部署によれば社内の様子を調整するためになるでしょう。企業によってはユニークな部署があることも珍しくありません。例えば、CSR 推進部、環境構築部、コンテンツ制作部、災害対策部、こんにゃくなどです。珍しい部署にいたらその企業の傾向や特色なども見えてくるでしょう。企業別組織が一般的ですが、中には精神別、地域別、事業別など事業単位で区切った組織もあります。これを事業別組織と言います。事業ごとに権限を与えることで意思決定が定められるメリットがあります。さらに、企業別組織と事業別組織など同時に採用したマトリックス組織なるものも存在します。似たような IT 企業があっても組織図には大きな違いがあるかもしれません。企業ごとの組織図を見比べてみると、その違いが分かりやすくなり、一層企業研究が深まるでしょう。組織図を確認する。企業研究をする30の方法、その27、組織図の確認の際は所属者に部署を決めておくといい。企業研究では組織の確認も必要です。組織図を見ればその企業の内容が分かりやすい。どんな部署がありどんな組織構成になっているのか一目で確認できます。企業によってはユニークな名前の部署が存在することもあり、企業の傾向や特色なども見えてくるのです。さて、この時組織図の確認だけで終わらせるのはもったいない。組織図の確認の際は自分が所属した部署を決めておくといいでしょう。面接ではどんな部署で仕事をしたいですかと聞かれることがあるからです。聞かれた時にすぐ答えるようにするためにも事前に考えておくといいでしょう。もちろん企業でいいのです。内定をもらったとしても希望した部署に配属されるとは限りませんが、きちんと答えられることが大切です。きちんと答えられる様子は事前に組織図を確認して仕事をするイメージを持っていることが伝わります。この部署でこんな仕事をしたいという気持ちを抑えることで、再生や積極性も伝わります。何か一つに興味を持つと、早期的に企業への興味関心がさらに広がります。その企業で仕事をしている自分の想像しながら、組織図を見ればワクワクした気持ちも強くなるでしょう。面接で聞かれることを予想して、所属した部署を決めておく。企業研究をする30の方法、その28、企業の規模が小さすぎて、企業情報が入手できない場合の対処法。ある程度、規模のある企業や就職関連の書籍にもデータが掲載されています。企業研究を調べればわかる状態ですが、調べやすいでしょう。問題は、規模の小さな企業です。企業の規模が小さいと、就職関連の書籍に掲載されていない場合の方が多いでしょう。ましてや、小さな個人商店となれば、ウェブサイトがない場合も考えられます。企業の規模が小さすぎて、企業研究が難しい場合、どうすればいいか。成功法は次の手段です。1、電話、メール。詳しくわからないことは、まず電話やメールで問い合わせてみましょう。聞ける話は限られますが、興味のあることを話せば採用担当者から詳しい話が聞けるはずです。質問事項を事前にまとめておけば問い合わせがスムーズになります。2、連絡。企業を連絡させてもらえないか問い合わせてみましょう。急な訪問が失礼ですが、事前に電話やメールなどを予約しておくとスムーズです。小さな企業を連絡するのは大げさではないかと思うかもしれませんが、逆です。小さな企業だからこそ連絡の意味があります。就職の失敗を防ぐためにも連絡をすることでしっかり電話の様子を見ておきましょう。自分の目で電話を確かめることで分かることがあるはずです。詳しいデータがない分、具体的な行動の重要性が高いのです。電話、メール、連絡を駆使してデータを集める。企業研究をする30の方法、その19、店舗連絡を充実させることは予約。企業研究の一環として店舗連絡をする人も多いのではないでしょうか。一般に開放された店舗なら客としていつでも自由に訪問できます。店舗のことで働く人たちの様子を特定すれば、自分が社員になった時の想像が深めやすくなるでしょう。さて、客として店舗に向かうのもいいのですが、店舗連絡をもっと充実させることがあります。事前に店舗連絡を予約する連絡を入れておくことです。本社の就職を希望しておりまして、店舗連絡をさせていただきたいのですが、ご都合はいかがでしょうか。店舗連絡をした人を電話やメールなどを使って予約します。連絡する相手は店舗の代表者がいいでしょう。わざわざ連絡しなくてもいいのではないかと思いますが、探すのは行うのです。わざわざ予約を入れてからなど、店側も改まって対応してくれるはずです。店舗の予定に案内してくれたり、業務の内容を詳しく説明してくれたりしてくれるでしょう。将来、自分たちの人員になるかもしれない人物ですが、やはり対応も丁寧になるのです。場合によっては、業務を体験させてもらえることもあります。客として来店するだけでは得られない特別な情報が得られるのです。恥ずかしい場合には厳しいことかもしれませんが、勇気を出してください。予約を入れてからなると、店舗連絡がもっと有利になります。事前に店舗連絡の予約を入れてから向かう。企業研究をする30の方法、その30、同業他社の企業研究すると、業界内の一貫性を分かる。企業研究では、まず地方企業を徹底的に調べることです。地方企業については、ある種の差で深く調べることが重要です。しかし、地方企業で集中して調べるのは効率ないように思いますが、実は悪く作用もあります。違いが狭くなるという点です。業界には他社の企業が共存していますが、その様子に気づきます。そこでおすすめなのが同業他社の研究です。企業研究では同じ業界の仕事をしている他の企業もぜひ確認してみてください。もちろん地方企業ではないため深く調べる必要はありませんが、内容界は調べておくといいでしょう。幅広く情報を入手することで知らない業界内の一貫性が分かりやすくなります。対立している企業ではありません。親子関係の企業もあれば取引関係の企業もあります。業界は弱肉強食の世界でもあると共存共栄の世界でもあります。比較することで企業ごとの特徴や違いなどもより明確に把握しやすくなるでしょう。強みや弱みの積み上げがあることに気づくかもしれません。同業他社の研究が結果として地方企業の理解を深めることもつながるのです。地方企業だけでなく同業他社の話も聞く。企業研究をする30の方法、まとめ。その1、企業する5点の優先順位を確認させておく。その2、平均勤続年数は絶対数ではなく参考の一つと考える。その3、企業の制度から企業の個性を確認する。その4、まず1社でも多くの企業を知る。その5、企業情報の項目から企業の状態や特徴を読み取る。その6、小さな企業に眠っている大きな可能性に気づく。その7、単に情報を集めるだけでなく自分の都合に合わせて整理する。その8、企業に迷ったら一緒のことを両方に戻す。その9、まず何も一緒を徹底的に研究して要領を掴む。その10、就職情報サイトの検索機能を掴む。その11、服装が気になる場合は企業訪問やウェブページなどで確認する。その12、企業訪問ができなければ企業の職場で訪問する。その13、深さな噂に惑わさず信頼できる情報源を頼りにする。その14、形だけの制度ではないか確認する。その15、写真の周囲に注意する。その16、イメージ写真は整いすぎていたところで見分ける。その17、離職率は絶対数ではなく参考程度にする。その18、経営状況は現状だけでなく過去5年間で確認する。その19、魅力があるはずという気持ちで企業研究をする。その20、ネガティブな情報も入手する。その21、ストーカーという罪悪感に惑わさず企業研究を徹底する。その22、地方企業が提供する商品やサービスをもっと利用する。その23、他の利用者の感想を聞いて理解や意見の幅を広める。その24、現在の経営状態だけで企業の良し悪しを判断するのは注意する。その25、急成長している企業の入社を検討していながら急成長の原因を探る。その26、組織図を確認する。その27、面接で聞かれることを予想して所属者に部署を決めておく。その28、電話メール連絡をしてデータを集める。その19、事前に店舗連絡の予約を入れてから向かう。その30、地方企業だけでなく同業他社の話を聞く。